愛する天の父なる神様、この秋晴れの中、週の初めの日に、今日も私たちこのところに呼び集めてくださり、共に御言葉を聞くことができるこの幸いを感謝いたします。主よ、あなたの御言葉は私の足の光です。主は私の道の光です。私を導き、その御言葉によって私たちを正し導いてください。私たちの心の思い煩いを主はあなたが知ってくださり、あなたの御言葉によって励ましてください。また今報告でも覚えましたけれども、手術を受けられた兄弟姉妹、またこれから手術を受けられる姉妹、また今も痛みの中にある方々、お一人お一人を主はあなたが覚えてくださいますようにお願いいたします。これからの時、一切を主はあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。だいぶ寒くなってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先ほど正志先生から話がありました通り、私は今朝から少しちょっと動き回っていたんですね。何を動き回っていたかというと、まず朝一番で、何ということか、旗振り当番という横断歩道に立って子どもたちにおはようございますと挨拶をする旗振り当番をしなければいけない日が今日であったりですね、また娘の運動会が、実は娘の登場する機会が一番初めだというので、あ、もしかしたら出られるかもしれないと思ってですね、朝一番で行ってきたのでした。今年の運動会はコロナの影響もあって、全校生徒で集まって同時にということはできませんので、2学年ずつに分かれて開催するという、そういう特殊な形で開催しているんです。ですので、娘の通っている小学校はただでさえ人数が多いので、保護者まで集まってしまうと、全校生徒プラス保護者で、2000、3000、すごい人数になってしまいますから、そのような形になったんですけれども、朝一番で3、4年生の中学年のその競技があってですね、その競技の時だけはその保護者の方は来てもいいですと、ただしルールがあって、その学年の時には来ていいんだけれども、終わったらすぐに帰るように、そして保護者も来ていいのは2人までですよって、そういうルールが決められていました。それを聞いてですね、私と妻はふと思ったんです。私は当然、行くだろうと、そして妻も行くだろうとってなった時に、じゃあ息子はどうだろうかって思ったんですね。息子は別に席を取るわけでもないし、抱っこしてみるだけだから、いいんじゃないかなんて簡単に考えて、一応娘に担任の先生に聞いてみてねなんて言ってみたんですけれども、一応と思って聞いてみてもらったら、いや、幼児もダメですと、絶対に2人までですと言われてしまって、いや厳しいなと思いながら、今朝はですね、私と妻で行って、そして息子は明先生のうちにちょっとお願いしてですね、明先生のお宅にもちょっと朝大変だったかななんて思った、そんな朝でした。さて、そのような話をしながらですね、今日皆さんと共に見ていきたい、この御言葉から見てまいりたい、それは家族についてです。家族といっても、一体誰が家族で誰が家族じゃないのか、その定義みたいなところを国語の辞典で調べるのであれば、例えば同じ場所に住む人であったり、また血縁で血のつながりのある方々、そのような人が家族ということになるでしょう。しかし私たちが今日御言葉から共に見ていくのは、この説教台にもつけました、そのような家族ではなく、神の家族についてです。神の家族とは、血によるつながりではなく、神様が与えてくださった、示してくださった新しい関係、つながり、そして祝福です。ではそれがどのようなつながりであるのか、今日は御言葉に出てくる3種類の人々の姿から、 神の家族とはどのようなものなのか見てまいりたいと思います。まずは一番目に出てくる人々からご一緒に見てまいりましょう。一番目の人々、それはイエス様の身内、つまり親族、家族の者たちです。ではこの人々が出てくる箇所、ご一緒にまずはお読みしましょう。20節21節、続けて20節と21節をご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。さてイエスは家に戻られた。授業する暇もなかった。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。一つ前の20節に戻っていただくとですね、イエス様の行く先々では多くの人々がいたのだと、このところにもあります。そのためにイエス様と弟子たちは食事をする暇もなかった。それほどに多くの人々が集まっていたとあります。さあこの食事をする暇もないほどの働き、これほどの状況、これを聞いて黙っていられなかった人たちがいました。それはイエス様の身内、親族たちでした。続く21節を見てみましょう。21節で身内の者たちはまた周囲の人たちの声を聞きました。あなたのところのイエスはおかしい、気が変になった。そんな話を聞いてもう身内の人たちは黙っているわけにはいきませんでした。私たちもそうではないでしょうか。自分の子供や兄弟、また家族、そんな人たちに対してあいつはおかしいよ、最近ちょっと変じゃないの、そんなこと言われたら気が気でないでしょう。親族たちは食事をする暇もない、そんな働きをしているイエスはもうおかしい、そう決めつけてイエス様を連れ戻しに出ていきました。さあこの連れ戻しに出かけたというこの連れ戻すという言葉はとても強い意志を含んだ言葉なんです。この言葉は他の聖書の箇所を見ると逮捕するとか捕獲する、もう捕まえて連れていく、そういう意味の強い言葉なんです。さあそのような親族たちの断固たる決意が感じられる、そのような場面。さらにイエス様の身内、家族が出てくる場面は今日このところだけではないんです。少し飛んで31節32節にも再びイエス様の家族が現れます。飛んで31節32節、続けてこのところも2節続けてお読みいたしましょう。3、はい。さてイエスの母と兄弟たちがやってきて外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探しに外に出ておられますと言った。ここで再度イエス様の身内について記されています。先ほどご一緒にお読みしました21節から、そしてこの31節まで少し間が空きました。この間に挟まれるようにしてまた別の人物たちが出てきます。ただ今はご一緒にイエス様の身内の者たちについて見てまいりましょう。先ほどの20、21節、そして今の31節と32節、このところからイエス様の身内、家族の人たちはイエス様の働きをどうしても中断しようと、連れ戻そうとしていたことがわかります。彼らは常識にとらわれて、私はイエスの家族なんだから、私にはイエスに何かを言う、その権利が私にはあるんだと、そう言わんばかりにイエス様のもとにやってきました。このようなイエス様の家族の対応を見たとき、ああ私たちも時に自分の子に、また兄弟に、 またある時は夫婦でこのような態度を取ってしまうことがあるのではないでしょうか。この子は私の子だ、私のものだ、私の家族だからこれを言う権利があるんだと、自分の思い通りに家族をコントロールしようとする、そのようなことが私たちにはないでしょうか。私自身も娘を育てながら振り返ると、そのような失敗を数多くしてきたことに気づかされます。娘が自分の思い通りにならない、自分の思い通りにならないことに悩み、親の権威を誤って用いる時もありました。その度に娘が寝静まってから親として反省し、もっと成長しなければと何度悔いたことか。しかし息子が生まれてきた時、改めてこの子は、いや子供というものは確かに私たちの間に生まれたものではあるけれども、いや決して私のものではない、まず第一にこの子は神様のものだと、神様から与えられ、そして私たちに委ねられたものであると気づかされたのです。確かに子を導き、子を育てる、そのような働きが親には委ねられています。ですから親は誰よりも子供のために祈り、そして親は自分の思い通りにではなく、神様がこの子に与えておられる、用意しておられる、その計画が豊かに実るようにと願うものでありたいのです。しかし31節を見ると、マリアも30年間ここまでイエス、この子を育ててきたのだからという母としての思いがこのところにあったのかもしれません。またこのところで母と兄弟たちが出てきますが、父が出てこない、父であるヨセフの名前が出てこないということから、この時に父ヨセフはこの時点で亡くなっていたという話もあります。もしそうだとするならば、父亡き今、大工の働きをやめて出て行った、そんな兄に対して私たちは言う権利があると弟たちは迫ってきたかもしれません。そのようなそれぞれの思いで彼らはイエス様のもとへとやってまいりました。しかし彼らは、家族たちはナザレの町からイエス様のいるカペナウムまで歩いたら1日かかる距離です。そこまでしてやってきたのにもかかわらず、家の中には入らず、家の外に立ち、人を送ってイエス様を呼ぼうとしました。この家族の姿から、自分の都合によってイエス様を自分のもとに引き寄せようとする、そのような自分勝手な思いも見えてくるのです。先月のメッセージでイエス様は十二使徒たちを任命する際、弟子たちを自分のもとにまず引き寄せ招いたって記されていました。大切なことは、招く方がイエス様だということです。主権は神にあって、神が私たちに仕える、そうではない、私たちが神に仕えるのだということ。イエス様の親族たちは自分たちの常識によって、都合によってイエス様の働きを中断させ、招き寄せようとしていました。これは明らかにイエス様の働きを妨害しようとする、そのような姿でした。まあ先ほど私の娘の運動会が今日ありますという話をしました。まあ、例えばの話ですけれども、娘が運動会の徒競走に今日も出ていましたけれども、徒競走で用意ドンと一斉に走り出した時にですね、観客席から私が娘のところに走って行って、ちょっと止まって止まって、ストップストップ、ああもう何してるのって、もう10月なんだから寒いよって、半袖半ズボンで走るなんて何やってるのって、長袖着てって、私がそんなことをやっていたらどうなるでしょうか。競技は一時中断します。そして私も途中で退場処分になってしまうことでしょう。まあ確かに10月だから半袖半ズボンは確かに寒い、まあ、これはある意味常識かもしれません。 しかしそれを相手の状況になりふり構わず押し付けようとする、中断しようとする、それは誤ったことです。イエス様の家族も自分たちの常識によって、その常識にとらわれて行動しました。しかしイエス様の宣教の働きがこの時すでに豊かに始まっていた、その真の理解に家族たちは至っていませんでした。さて、一番目の人たち、イエス様の身内、家族たちを見てまいりました。さて次に二番目の人々を私たちは見てまいりましょう。その人々とは律法学者たちです。先ほどもお読みしましたように、21節と31節の間に挟まれたようにして記されていた人々、それがこの律法学者たちでした。22節からその律法学者たちの姿をご一緒に見てまいりましょう。戻って22節をご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。またエルサレムから下ってきた律法学者たちが、頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。先ほど見たイエス様の身内の者は、イエス様の働きを誤解していた者たちでした。ではこの律法学者たちはどうであったのか。律法学者たちを見ると、このところではっきりとした意思を持ってイエス様を非難し背を向けようとする、そんな姿が見られます。律法学者たちはイエス様のことを初めから拒絶していました。そして彼らはあろうことか聖なるイエス様を指さし、彼はベルゼブル、つまり悪霊の頭に取り憑かれているのだとまで言い切りました。さあ、そんな律法学者たちの言い分に対して、イエス様は23節から27節まで例えを用いながら応対されていきます。このところを一節ずつ詳しくは見ていきませんけれども、イエス様がおっしゃられることは、この律法学者たちが言った、お前は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだという、そんな理屈、そんな理屈は論理的におかしいんじゃないのかって。だってサタンがサタンを追い出す、そんなことしたらサタンの国は成り立たないよ、サタンの世界では内部分裂が起きるよ、本当に最もな反論です。さあ、そのようなやり取りが交わされた後、28節29節において、ここではイエス様が罪の許しについて語られています。ここは少し読んでいて疑問に思われた方もおられるかもしれません。少し疑問が生まれるかもしれない、そのような箇所ですので、ここは少しご一緒に見ていきましょう。飛んで28節そして29節をご一緒に続けて、このところもお読みいたしましょう。28節と29節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。誠にあなた方に言います、人の子らはどんな罪も許していただけます、またどれほど神を尊くすることを言っても許していただけます、しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず永遠の罪に定められます。28節に戻っていただくと、人の子はどんな罪も許していただけます、そう記されています。ただしかし29節に進んでみると、まるで逆のことが言われているかのように思えるかもしれません。29節では永遠に許されずというこの言葉から、この箇所は許されざる罪、許されざる罪について取り扱っているとよく言われることがあります。ただ時々この許されないというこのことだけがとてもインパクトがあって、ここだけを抜き出して一人歩きしてしまって、ああ、私は許されない罪を今犯していないだろうかと、そんな恐ろしさがつきまとってしまうことがあるかもしれません。 しかし29節までのここまでの全体の流れの中でこの29節を見ていったときに、改めてこの罪がどのような罪であるのか、その本質を私たちは今日知ることができます。つまりこの29節に現れているこの聖霊を冒涜する者、この許されないというこの罪、その罪とは聖霊による働きかけを拒み続け、強い意志を持って神様に背を向け続ける、罪の許しを決して受け取ろうとはしない、そのような固くなな心、それがここに表されている罪です。それはまるで無条件で与えられている救い、それを拒絶し続けるというそのような姿です。そのような人が確かな意志を持って神様から背を向け続けるのであれば、そのイエス様の大きな愛に気がつくことはできません。神様はいつも私たちが自らの意志で自分の方を向いてほしい、そのことを願っておられる方です。決して無理やりに信じさせよう、私の方を向け、そのようなことはなさいません。イエス様は29節でこのように律法学者たちに言うことで、絶対にもうあなた方は許さない、もう最終判断を下したと、そのような判断を下されたわけではありません。自分たちの過ちに気づくそのきっかけをイエス様はこのところで律法学者たちに与えられたのではないでしょうか。あなたたちのしていることはこれほどまでに大きなことなのだと、だからあなたたちには気づいてほしい、イエス様はどこまでも誰であっても何をされたとしても言われたとしても目の前の者の救いを決して諦めることはなさいませんでした。事実28節に戻っていただくと、この28節の言葉を決して忘れてはいけません。ここではどんな罪も許されるというイエス様の豊かな愛の言葉が、実にこのところに福音が表されています。決してこのところを見逃して、29節の許されないというそのところばかりが強調されてはいけません。イエス様の許しがどこまでも豊かで大きいものであるのか、たとえ私たちが今までイエス様に背を向け傷つけ、またある時は自分勝手なイメージをイエス様に押し付けていたとしても、今イエス様の方に向き直し、その罪を悔い改め、イエス様の豊かな許しを受け取ってまいりたいと願います。このように2番目に出てきた人々はイエス様に背を向け、自己中心のうちにイエス様を見出そうとした律法学者たちでした。さて、それではいよいよ最後の3番目の人々についてご一緒に見てまいりましょう。これまで私たちが見てきた者たち、それはイエス様の身内、また律法学者たちでした。彼らはこの時点においては、彼らの姿は今日の説教台でもある神の家族と呼ぶにはいくつか問題が見られました。そしてこの3番目に出てくる人々こそが、今回イエス様から神の家族だと認められた者たちです。その人々とはイエス様の周りに集まり、御言葉に聞き入っていた者たちです。先ほどもお読みしました32節をご一緒にもう一度お読みいたしましょう。32節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。大勢の人がイエスを囲んで、と言った。家の中にいた大勢の者たちは、 イエス様を囲んで、イエス様をその中心として、イエス様の言葉に聞き入っていました。そこにイエス様の家族から使わされた者が呼びにやってきました。あなたの身内の者たちが呼んでいると。しかしイエス様はその者たちについていこうとはなさらず、自らを囲んで座っていた者たち、その者たちを見て、そこに新しい関係が、それらに勝る関係がここにあるのだとイエス様は見出されました。イエス様が示された新たなつながり、関係を続く御言葉から見てまいりましょう。33節から35節まで、3節少し長いですけれども、3節続けて33節から35節までご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。そしてご自分の周りに座っている者たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、
私の兄弟です。誰でも神の御
心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。34節に戻っていただくと、イエス様は家の中でご自分の周りに輪になって座り、御言葉を聞いていた人々を見回して言われました。この人々こそ私の母、兄弟、そして神の家族であると。神の家族、それはイエス様を中心とする集まりだということです。私たちには実にさまざまな交わりが与えられています。食事をする、最近は少し減ったかもしれませんけれども、食事をする場、また奉仕をする場、また共に聖書を開く御言葉の学びの場、また友と遊ぶ機会、また楽しい交わりのひととき、そのようなその時々の場でイエス様を中心にして私たちは集まりたいと願います。そこに神の家族が築かれるからです。さらに35節でイエス様は神の家族について、ご自身を中心にして集まることに加えて、神の御心を行う人がいる、それが私の家族であると言われました。神の御心、これは神の意思であり神様の思いです。私たちは神の家族となるために、まず神の御心を求め、そして行うものとならなければなりません。神の御心を行うという、この行うという言葉を見ると、私たちはついこう何か動き出さなければいけない、こう動的なこうイメージがですね湧いてくるかもしれませんけれども、この時イエス様の周りにいた人々はどうだったでしょうか。イエス様の周りにいた人々は静まり、イエス様の言葉に聞き入っていた人々でした。そのような人々を見てイエス様は言われたんです。これこそ御心を行っている私の家族であると。神の御心、それはまず神の言葉に聞くことから始まっていくのです。しかし私たちは気がつけばどうでしょうか。神の御心よりもまずは自分の心、自分の心の声を聞いて、その思いがなるようにと願ってしまう、そのような弱いものではないでしょうか。与えられた交わりにおいても、自分の思う通りにこの交わりが進んでほしいと願い、またなぜあの人は私が思うようにしてくれないのかと裁いてしまうこともあるかもしれません。神の家族であるならば、なぜあの人は当然こうしてくれないのだと、そのような自分の思いで決めつけてしまうこともあるかもしれません。 しかしイエス様はこのところで言われます。あなたの心じゃないんだと、私の思いがなされるところ、そこに本当の神の家族があるんだと。ですから私たちも絶えず主の心を求めて、イエス様を中心にして集まり、そこに神の家族を共に立て上げて参りたいのです。私たちは確かに毎週日曜日このところに集まっていたらですね、自然に仲良くなったり、またさらに若い方でさらに小さい頃から教会に集っている人であれば、自然に教会で育ち、まるで兄弟のようにして、まるで家族っぽい雰囲気が生まれるかもしれません。しかし私たちの中にあるその家族っぽい雰囲気、それはもしかするとこの世の家族のイメージが紛れ込んでいるかもしれません。しかしそうではなく、私たちにはそれをはるかに上回る神の家族になる、その祝福が与えられるのだということを覚えましょう。そして私は今日もこの場に立ち確信しています。今日週の初めの日にイエス様を中心にして御言葉を聞くためにこのところに呼び集められた、この集まりこそがこの神の家族であると、決して自分の思いではない、神の御前に静まり御心を求めたいと願う、この集まりこそが神の家族であると私はそう確信します。イエス様は34節に戻っていただくと、イエス様は言われました。34節において、ご覧なさいって、ご覧なさいってイエス様は言われました。イエス様は決してここにいるみんなでちょっと想像してみよう、目を閉じて、そしたら私たちはきっとこうなったら神の家族になれるんじゃないって、イエス様はそうは言われません。ご覧なさいって、あなたが目を開いて見ることができるこの現実の世界において、この確かな世界において、あなたが今日隣を見れば確かに神の家族が与えられている、そうイエス様はおっしゃってくださっています。神様によって与えられたこの神の家族、その兄弟姉妹と共に生かされ歩んでいく、それは何も今日この日曜日だけにとどまらず、いやこの地上の世界だけにとどまらず、永遠に続いていく、そんなつながりです。その素晴らしい幸いを今日もこのところから歩んでまいりましょう。もちろんそこにあるのは喜び、楽しさ、それだけではないでしょう。ある時には神の家族になったからこそ乗り越えなければいけない試練もある、共に神の家族だからこそ追い合う重荷がある、苦しみが、悲しみがあるかもしれません。しかしそれをはるかに超えて、あまりあるほどの祝福が神の家族には用意されているのです。そして最後に、もし皆さんの中で今日の話を聞いて、ああ私はまだあの者たちのように家の外に立ち、イエスを自分の世界へと引き寄せようとしている、そのようなものであったと、また、ああ私はイエス様のことを誤解し、また背を向けていたあの人のようであったと今日気づかされたのであれば、今日こそイエス様の方に向きを向き直し、一歩その中に、家の中に踏み出してみてはいかがでしょうか。神の家族へと加わる決心をされてみてはいかがでしょうか。イエス様を中心にして集うこの神の家族への招待が今日確かにあなたのもとに届いています。黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきます。今ひととき 静まり、今日の御言葉をもう一度振り返る時を持ってまいりましょう。今日は御言葉から3種類のそんな人々を見てまいりました。一番目に出てきた人たち、それはイエス様と血のつながりのあった身内、親族、家族たちでした。彼らはイエス様を誤解し、家族という権威によってイエス様を押さえつけ、イエス様の働きを中断しようとしてしまいました。また彼らは決してイエス様のいる家の中には入らず、家の外に立ち、イエス様を外に自分の世界に引き寄せようとする、そのような姿がありました。二番目に出てきた人々、それは律法学者たちでした。彼らはイエス様を拒絶し、自分勝手なイメージをイエス様に押し付け続け、そして背を向け続けました。そして最後に出てきた三番目の人々、その人々は家の中でイエス様を中心に輪になって囲み、御言葉に静まっていた人々でした。その人々は神の声を聞き、神の御心を行う、そのような者たちでした。その者たちを指して見回して、イエス様は私の家族である、この者たちこそが神の家族であると言われました。私たちはどうでしょうか。これらのことを見たとき、私たちが今日振り返ってみたとき、今日の御言葉は私たちにいくつかの決断を迫ります。あなたはイエス様と共に家の中にいるものですか、それとも家の外にいてイエス様を自分のもとに引き寄せようとする、そのようなものでしょうか。あなたはイエス様の後に付き従うものでしょうか、それとも自分の後にイエス様を付き従わせようとする、そのようなものでしょうか。またあなたはイエス様の許しを受け取ろうとするものでしょうか、それともイエス様の許しを拒み続け、拒絶し続ける、そのようなものでしょうか。最後に、あなたは神の御心を行い、神の家族として生きていきますか、それとも自分の思いがなされることを願い続けますか。もし私たちが神の家族、その中に入りたい、その中で歩んでいきますと、そう決心しこのところで祈られるのであれば、イエス様は今日私たちのこのところに、この集まりを見て言われます。ご覧なさい、今日ここに見えるこの人々こそが、隣に座るあの方、この方、この兄弟姉妹こそが私の母、私の兄弟ですと。誰でも神の御心を行う人、この人こそが私の兄弟姉妹、母なのですと、そんなイエス様の声が聞こえてこないでしょうか。もう一言お祈りいたします。 見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは、愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい皆を今日も心から賛美いたします。神様、今日は御言葉を通して私たちに素晴らしい関係を、素晴らしいつながりを見させてくださり感謝いたします。神様、それは神の家族、神の家族というつながりです。私たちが自分の心を見たとき、ついつい自分の思いで自分の心がなるようにと願ってしまう、そのような弱い私たちですけれども、私たちが集まるとき、いつもあなたを中心に迎え、またあなたの御心を行いたい、あなたの御心を行う、そのような集まりが二人でも三人でもあなたをもとにして、そのところでなされていきますようお願いいたします。神様、私たちの今日このところに現実に表されているこの神の家族の交わりを豊かに祝福し、今日もこのところからあなたが私たちを送り出してください。この神の家族の祝福がこの教会を越え、この敷地を越え、この泉の地を、いわきを、福島を、また日本を、世界を、神の家族の祝福が豊かにあふれ流れ出ますように、まずは神様、このところをあなたが豊かに愛で満たしてください。また主よ、今日このところで自分がここまで間違ってきた、イエス様に背を向けてきた、自分の心がなるようにと願っていた、そのような気づかれた方がもしおられましたら、イエス様が温かな御手を開いてくださって、その御手にその方を抱き寄せ、あなたの愛で豊かに包んでくださいますように、その決心を引き上げてくださいますように、よろしくお願いいたします。このところに集われた愛する兄弟姉妹、また YouTube を通して、また CD、DVD を通して、この御言葉を分かち合っておられる愛する兄弟姉妹、神の家族の豊かな祝福が今週も豊かに表されることを信じ期待し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。